2022年5月4日、復活節第4手術礼拝を始めます。勝負し、主に従う人よ、主によって喜び歌え、主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて、主に感謝を捧げ、従順のことを奏でて褒め歌を歌え、新しい歌を主に向かって歌え、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよう。お立ちいただいて主の祈りをいたしましょう。主の祈りは主の方に乗せてあります。主の祈り、天にいたします。我らの父よ、
目の前は
皆を
国も汚すでもない
、御心も天に流れとく、地にも汚すでもない、我らの日常の糧を今日も与えてもらい、
我らに罪を犯す者は我らが許すのとく、我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えを限りなく
何しろとなればね。お座りください。聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書13章31節から35節、新約聖書195ページです。ヨハネによる福音書13章節から、さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私がいるところにあなたたちは来ることはできないとユダヤ人に言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うなら、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の名を賛美いたします。その一週間の歩みを守り導いてくださいましてありがとうございました。週の初めに一人一人を招いてくださり、復活の週の思いで共に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。どうか私たちの心を礼拝にふさわしく清め、御心にかなう賛美と感謝を捧げることができますように導いてください。私たちはあなたの憐れみによって主の道の導きからあなたに出会うことができました。あなたが作られ、御子イエス様を送ってくださったこの世界に生かされ、こうして島田教会に連ならせてくださっていますことをありがとうございます。日々罪深い私たちを愛し守り導いてくださりありがとうございます。あなたからたくさんのお恵みをいただきながらも、繰り返し繰り返し犯してしまう罪をどうぞお許しください。主イエス様は私たち一人一人のために十字架についてくださいました。イエス様の十字架の死を通して本当の愛を表してくださいました。私たちは本当の愛に生かされて 命の道を歩むことが許されていますことを感謝いたします。どうぞあなたの大きな愛に支えられ、豊かな信仰の歩みができますようにお守りください。また一人一人備えられたところであなたの愛を明かしていくことができますように導いてください。力を与えてください。神様、今私たちの世界ではいろいろなところで争いが起き、今この時にも多くの命が脅かされています。私たちはどうすることもできないでいます。すべてをお支配されていますあなたに寄り頼みます。あなたの平和が支配し、あなたの御心が行われますようにどうぞお願いをいたします。ただいまから林先生を通しましてあなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださいます先生の身に豊かな精霊が注がれますように、また聞く私たちが信仰を持って聞き、信頼して正しく受け止めることができますように助け導いてください。ご祝福思いを寄せつつも礼拝に集うことができない方々、またご家庭で礼拝されています方々を思います。どうぞ一人一人を帰り見てくださって、一人一人の祈りの祈りを聞いてください。また必要を満たしてくださいますようにお願いをいたします。時を同じにして全国各地で捧げられています礼拝を祝福してください。慈しません感謝と願いをイエス様のお名前を通して礼拝にお捧げいたします。お立ちいただいて賛美歌497
我々は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、
宣教キリストの掟
私たち家族が導かれましてこの島田の地に参りましてから約2ヶ月が経過をいたしました。本当にいろいろなことが夢のようで夢中で毎日が過ぎていくというふうな印象であります。教会の皆さんや文区の方々にお支えをいただいて今この時があることを感謝するものであります。新しくこちらに使わされてこの例えばですねこの修法の紙面がだいぶ変わって、いることに、まあ、皆さんお気づきと思いますが少しこれ文字が多すぎるとかですね読むのにちょっとごちゃごちゃしてて大変だとかっていうふうに思われるところがあるかもしれません。またこれもいろいろなことを皆さんのご意見とかを伺いながら少しずつ形を作っていくことができればと思っています。修法のこの右の部分に前週行った宣教の用紙を書くというのを私はずっとこれまでやってきましたのでこちらに来ましてもこれを書くようにいたしております。ざっくりと読んでいただいて、まあ、前の週そういえば牧師こういうこと言うておった方がいいかって言って思い出していただければこれは非常に幸いでございます。聖書の箇所を一度読んでいただいてこれをざっくり読んでいただくと大体思い出していただけるんではないかなというふうに思っております。またいろんなことを皆さんのご知恵やご意見を伺いながら良いものに変えていきたいと思っております。主イエスは復活された後愛する弟子たちと共に40日間にわたってその復活の姿を現してご自身が生きておられるということを数多くの証拠を持ってお示しになられました。使徒言行録の一章の冒頭の部分にそうしたことが記されております。それは例えばルカの福音書の中に出てくるエマオに向かう道で二人の弟子のもとに主が現れて聖書の解き明かしをしてくださった、あるいはご自身に関しての聖書の中の予言の言葉をそれさまざまにお語りになったエマオでの権限の出来事を私たちに思い起こさせます。弟子たちの心の中にあったさまざまな戸惑いや疑いが取り払われて彼らは神と共にある心の幸い主が神の国と呼んだそうした大きな喜びと恵みを経験することになりました。あたかも心の中の固くなさや閉ざされた心が冷たい氷が溶けていくようにゆるゆると溶けていくそうした心が内に燃える信仰の喜びを主の弟子たちは経験いたしました。この復活の後の40日間は弟子たちにとって主イエスへの信仰と主の復活の確信が与えられ信仰が養われた特別な期間であったと言えます。 今朝のこの聖書の箇所で主は今や人の子は栄光を受けたと宣言しました。人の子である主イエスによって神ご自身も栄光をお受けになった。父なる神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神ご自身も神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる、しかもすぐにお与えになるというふうに書かれてあります。側近の弟子であったイスカリオテのユダが弟子たちの腕を離れ去って、主がご自身を敵対者に売り渡すようにと告げた、その時主の受難が始まり、救い主としての地上での技が終わって、主はすでに勝利を獲得したとこのところで語られているわけです。主の受難は同時にまた父なる神の身元に帰還するということを意味しています。父のもとに高く上げられる栄光をお受けになったというこの言葉は、子である主が受ける栄光がすなわち父の栄光であることを私たちに教えています。十字架上での皇居、すなわち高く上げられる、神のもとに高く上げられるということは、弟子たちと主の別離を意味しております。主は弟子たちに対して非常に愛情を持って子たちよと33節の部分で呼びかけています。とても印象的な言葉でありますが、ヨハネの福音書の中ではここだけに見られる言い回しであります。主が愛する弟子たちの心を開いて大きな慈愛を持って呼びかける言葉であります。これは当時のユダヤ教徒の影響が非常に強く見られる表現であると言われています。ファリサイ派ユダヤ教徒の指導のもとにあったユダヤ教会では、教師が弟子たちに対してこのように自分の弟子愛する者に対して子たちよと呼びかけていたというふうにされています。今しばらくこの復活の主は弟子たちのもとにとどまるけれども、間もなく見ることができなくなる、そのような時が来るんだと主は語っています。弟子たちは主はこれから向かおうとするところに行くことはできないわけです。しばしばヨハネの福音書の中には登場するユダヤ人たちというふうに書かれている人々、つまりこれは主の敵対者のことを表すということがほとんどですが、そうしたユダヤ人たちとは違って、主に従い主を信じる者たちの群れにとって主イエスとの別離はしばらくのものでしかない、ずっと別れたままだということではないということがここに述べられています。主の弟子たち、主を信じる者たちが主の敵対者と決定的に違っているのは、別れている間も人の子である主イエスとの関係、つながりが絶えることはないという点であります。主にある者たちの未来は主によってここで命じられている新しい戒めのもとに置かれているからです。ここで主が語る新しい、ないしは新しさという意味は、ユダヤ人たちが語っていた、あるいはユダヤ人たちを支配しその行動や信仰の在り方を律していた律法というものによって、ユダヤ人が支配をされその権限の中に置かれているのとは少し異なっております。彼らは兄弟愛という新しい規律や戒めによって生きるようにと促されました。 しかしここで主が語っているこの戒めの言葉は世の中一般のその兄弟愛とは少し内容が異なっております。ヨハネの福音書は主の口を通してこの掟戒めを神の国の秘密の解き明かしや別れに臨んだ主イエスが弟子たちに臨もうとしているこの未来のことを教えるいわば最後の夜最後の時の場面にこの新しい掟ということについて語っております。主がここで示す掟の内容つまり互いに愛し合うということは主に従い主を信じる者同士が交わし合う愛の姿を指し示しております。旧約聖書では例えば立法の書であるレビ記の19章18節自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、まあ、いわゆるこれは隣人愛と呼ばれるものの姿ですがあるいはルカの福音書の中で言いますと6章の27節敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさいあるいは敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというこの平行記事であるマタイの5章43この隣人愛や敵に対する愛というものとはまた少しくその愛し方といいますかその愛する内容が違っているということに私たちは気づきます。この新しい戒め掟はヨハネの手紙の第一の手紙の3章のあたりに書かれている言葉これにかなり似通っているような印象を受けます。互いに愛し合うことこれがあなた方の初めから聞いている教えだからです。あるいは子たちを言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう、まあ、進めの言葉で言っていますがこうした言葉のように主につながるものに対する兄弟愛というものに限りなく近いものではないかと思えるわけです。ヨハネの福音書は私たちに示しているこの兄弟に対する愛というものは主の真の弟子であることの証でありその印なのだということが語られております。主に従う者たちを愛したのと同様に主が私たちを愛してくださったのと同様に主の弟子たる者も互いに愛し合うべきだということがこの主がお語りになった掟の根拠となっております。今でも教会の中で盛んに歌われ多くの信仰者の方々の愛唱歌の一つである賛美歌主我を愛すの賛美歌があります。この賛美歌を作曲した人物は随分とたくさんの賛美歌を残しておりますが例えば主我を愛すのほかに未明君豊けき主の手に惹かれてという賛美歌とか、我が身の望みはただ主に書かれるあの賛美歌もそうですし静けき祈りの時は愛と楽しいあれも同じ人物による賛美歌であります。誰もが親しむ賛美歌の一つこの主我を愛すの賛美歌がありますが賛美歌21の中では小さな見出しとして愛特に主イエスが私たちに対してお与えくださる愛についての歌の中に この主はあれを愛すの歌が収められております。つまり日本のキリスト教徒ならばほとんどの方はご存知であるわけで、繰り返しの部分に歌われている我が主イエス我を愛す、この言葉に共感を覚える方も多いのではないかと思います。当然この歌は私たちの向けられる主の愛について歌われています。主の愛によって恐れを超えて世を生きることができるとか、十字架の贖いについて、あるいは主の救いへの招き、愛によって清められ整えられて良き働きに私たちが向かわされるように、そういうふうなことがこの主が私たちを愛してくださるというそのことがの中に一つの主題となって現れているわけです。この場合私たちは神から、あるいは主イエスからいただく愛、どちらかというとこれ一方的な形の愛ということをこう思いがちではないかと思います。もちろんこれは優れた賛美歌であり優れた歌詞でありますから、そのことを私たちは味わうことは当然であるわけですが、私たちが主イエスからいただく愛についてだけ私たちの思いが向かってはならないというふうな思いを抱きます。決してこの歌を否定しているわけではないのですから注意深くお聞きいただきたいのですが、主が私を救いに招き罪の贖いとなってくださった、そのことを私たちは信じております。しかしその場合の愛が私たちがいただくだけの一方的な愛になっていないかということを今一度振り返って考える必要があります。私たちは主の愛に応答をし、主の戒めや掟の言葉の中にあるように主の愛をもって、つまり主がそうであられたように、私たちも私たちの友や周囲にいる人に愛を向けているだろうか。主の愛に基づいた言葉や態度によって私たちが主の弟子であり、主を信じ従って生きているということを周囲に示し証しして生きているのか。さらに言うならば、主が私を愛してくださっているように私たちも全力で全身全霊をもって主を愛しているのか、そのことを考える必要があるかと思います。私の愛称賛美歌の一つである1-324、主イエスは救いを求めるこの身に豊けき恵みを注がせたまえり、いよいよ我が主を愛せしめたまえ、今よりもなお一層私の主を愛せますように、愛させてくださいという歌詞が掲げられているこの賛美歌のように、心から主を愛していくことが私たちには求められています。愛されているのと同様に主を心から愛する。私たちは主の愛に背中を押され、時にお尻を叩かれて励まされ力づけられて、主の御心にかなった良き技を行うことへと使わされていきます。主の愛に守られ、その行うべき技や方法方向を示されて、口先だけではない行いを伴った、全身全霊をもって私の周囲にいる人を肯定し、その人を愛していくことが求められております。私たちが主イエスに愛されていることがその根拠となるわけですが、私たちは主からいただく愛や恵みを他の人と分かち合い、その愛をもって他の人を愛することへと向かわされていくわけです。つまりここで私たちは、私たちが信仰を共にする兄弟たちを愛すること、 あるいは私の周囲にいる友人が助け支えを必要としている人に愛を向けるという信仰に押し出されて他の人と出会うことが、すなわち私が主イエスを愛することなんだということに気づきます。弟子たちに主が示されたのは命令ではなく掟でありました。掟とは定めとか取り決めとか果たすべき務めのことを指しております。その掟は主を愛し主につながる者が果たすべき定め取り決めとして主がお与えになりました。主にあることを示す指標、主を信じる者の証となるのが互いに愛し合うこと。しかもそれは主が愛してくださったように互いに愛を交わし合うことであるわけです。そのようにすることがすなわち愛に応答し私たちが主を愛することである、そうした確信を持って私たちは日々の歩みを続けてまいりたいと思います。主の愛を受け他者を愛する、すなわち主を愛することへと私たちの思いや行動が向かっていくものでありたいと心から願います。お祈りをお捧げいたします。恵みの御神様、主が私たちにお示しくださった掟にあるごとく、主が私たちを愛してくださったその愛を持って他者を受け入れ互いに仕える愛を全うしていくことができるようにしてください。私たちが人々に向けるその愛が主を愛する愛に基づき、またそのことが主を愛することにつながるものであることを信じて生きていくことができるようにお導きください。私たちは自分が愛されたいように愛されたいと願い、自分の愛するようにしか愛することができない、そのような弱さや限界を持った一人一人でありますが、私たちが愛するその愛し方を、また愛する生き方を、その手本を主が示してくださっていることに私たちの思いを向けながら歩んでいくことができますようにしてください。新しい1週間の旅路が始まります。一人一人の健康を支え、あなたから課せられている世の働きに喜びを持って向かっていくことができるようにしてください。そのことのために一人一人の健康と心の平安をあなたが守り、主にある喜びを心に満たしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちが出会う多くの出来事や他の人との出会いの中にあなたの御心が秘められております。謙虚にそのことを受け止め、喜びを持って多くの人々とまた出来事と出会うことができるようにしてください。今私たちの生きる世界においては日々戦争の知らせが届けられ、私たちは心を痛め、そのことのために祈りながら毎日を過ごしております。神様、どうか私たちの生きるこの世界を憐れみ、あなたの御心にかなった平和を速やかに引き出してください。私たちの生きる姿や私たちの日ごとの小さな技を通してそのことが実現することを信じて前進することができるようにしてください。今この時各地で持たれている礼拝の上に、どうか諸教会伝道所、また諸施設の中においてなされる主の技の上にあなたの豊かな祝福をお与えください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友のあることを覚えます。どうか敬愛するお一人お一人がそれぞれの生活のところやまた働きの場において、私たちと同じ恵みによって立ち歩むことができるようにしてください。尽くしません。これらの願いと感謝を お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。 御霊によりそれぞれのところへと使わされてまいります。願わくは主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりとが私たち一同の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。
Thank you.